4-1 対談。まず PR 大使に就任された感想、意気込みを伺います。又吉さん、私は18歳までこの町に住んでいたので好きな町ですし、 PR できるのはすごく嬉しい。寝屋川市を離れて割と長く、まずいろいろ知っていかないとダメだなと思います。どんなところが好きですか？又吉さん、最初に見た町は多分ここ寝屋川市やったと思います。サッカーの練習をしていた公園だったり学校だったり、小学校啓明の時は淀川の河川敷を走っていて、中学校第五では寝屋川の川沿いの道を茅島まで毎日走っていました。自宅から割と早いペースで35分くらい。気持ちいいです。走りながらネタなどいろんなことを考えていました。門井さん、ジョギングを始めて3ヶ月になります。淀川の河川公園を走っていますが、確かに気持ちいいですね。私は走るのが嫌いなんですが、あそこ河川公園だったら走ってもいいな。笑い。ちょっと川風が寒く向かい風は辛いですが、私は又吉さんとは逆で、よそで生まれて大人になってから寝屋川に住むようになりました。たまたま奥さんが出身だったということからあまり意識しなくて、気がついたらもう15年間も過ごしていて、すごく溶け込みやすい町かなと思います。寝屋川市にゆかりのある作家ですが、お互いの認識はありましたか？又吉さん、これまで3回ぐらいお会いしましたね。とある番組では寝屋川トークを繰り広げられたとか。門井さん、僕が直木賞をもらった時にタイプライターズというテレビのバラエティ番組で初めてお会いしました。ロケバスの中で、寝屋川ですか？寝屋川ですよと寝屋川トークを始めたのです。笑い。バスにいた加藤重明さんに二人で、寝屋川はこういうところだよと教えてあげました。それだけでも視聴賞をもらっていいぐらいです。笑い。又吉さん、そう PR しましたね。笑い。今年になって書店でもお会いになったとか。門井さん、そうですね、新宿の紀伊国屋書店でトークショーを行った時、隣の控え室から又吉さんの声がしてきて、ご本人だったので挨拶をしました。全くの偶然です。お互いの作品で印象に残ったことはありますか？又吉さん、銀河鉄道の父ですね。私は昔から父親と子供の関係性の話が好きですが、私が知っていた宮沢賢治像が違っていましたし、お父さんの政次郎もこういう方だったんだというのがよくわかりました。特に妹の年が亡くなったシーンで、お父さんと賢治が本当は話していないだろうという会話を門井さんの想像で書くじゃないですか。僕はこのシーンにグッときました。何かそこから感じたことを言語化する職業の創作者だったら書くよなと。賢治は詩人でもあり、なるほどと納得し、 こういう親子の軋轢は生まれるだろうというところを面白く読みました。うちは父親が本を一切読みません。中学校の時に本を読んでいたら父に、お前意味もわからんくせにカッコをつけてそんなもん読むなと言われました。笑い。本を取り上げて自分なりの解釈を述べ、僕がほうと言う。そういう関係なんです。僕は隠れて本を読んでいましたが、父親はいじめようとしているのではなく、古いタイプの人間なのでもっと活発にとくらいに思っていたのでしょう。そんなことを思い出したりして面白かったです。門井さん、ありがとうございます。面白いですね。一般的な読書教育とは違いますが、結果的に又吉さんのような方になられるわけですから。お父さんは自分の読解力に自信があったのですか？又吉さん、いいえ、本当に僕から本を取って読み上げ、意味わかっているのか？こんなわけわからんものをわかるわけないやろ、お前に、と。僕が背伸びをしていると思ったのでしょう。その本はゲーテの詩集でしたが。笑い。お父さんなりのコミュニケーションだったのでは？又吉さん、まあそうですね。愛情を感じていたので嫌がらせとは思っていません。そういうお互いに愛情はあるけれど分かり合えないものが創作の話になるとよく出てくると思います。ありがとうございます。門井さんはどうですか？門井さん、火花ですね。長編小説の場合、主人公と副主人公がいて、その二人の関係が最初から最後まで同じだったらつまらないわけです。どんなジャンルでも。火花は最初は主人公が先輩の芸人をめちゃくちゃ尊敬するのですが、付き合っていくうちに尊敬が少しずつ変わっていき、最後は軽蔑とはちょっと違いますが、しょうがないとなっていく。口で言うと簡単ですが、長編の時間の流れの中で読者が不自然に思わないように変えていくのはすごく難しい。自然に流れるように進む感じというのは、純粋に技術的に見てすごいというか、やられたというか、ちょっとジェラシーを感じました。門井さんは初めて全部読んだのが辞典だったということですが、父親の影響はありましたか？門井さん、僕は又吉さんとは逆で、欲しいと言えば必ず買ってくれました。国語辞典は小学校1年生の入学祝いで買ってもらったのかな。本というのは最初から最後まで読むものと思っていたので、最初から最後まで読みましたが、退屈でしょうがなかったです。家業、作業が長く、まださか、と笑い。又吉さん、死も長いですよ。笑い。門井さん、そういう砂を噛むような感じでした。その後本は必ずしも最後まで読まなくていいものだと分かりました。ゲーテ詩集は読みませんでしたが、シャーロック・ホームズは分かりやすくて読んでいました。寝屋川市の可能性や期待を聞かせてください。又吉さん、せっかく僕と門井さんが PR 大使をやらせてもらうので、本を好きな人が他の町より多くなると嬉しいです。なぜか多いくらいでいいのですが、笑い。 角井さん。私は3人の子供がいます。小学生は割と本を読むのですが、中学生くらいになるとパタッと止まってしまうのです。部活などで忙しいのはわかりますが、せっかく身についた読書習慣が途絶えるのはもったいない。学校と家庭の両側面から何かつなぐことができる方法がないのかと思います。又吉さん。確かに中学生くらいになると遊ぶことも多く、部活をやりだすと読む時間がないですね。
角井さん。
それはわかるのですが、読書への興味が途絶えないような方法や場など何かあればいいと思います。こうしたら読書が好きになるというような秘訣はありますか？
又吉さん。
いろんな読書体験というか、わーみたいな瞬間とかがたまにあって、読み始めた頃はそんなことが多かったように思います。そのようなことをどんどんやっていくと、本と自分の信頼関係が結ばれていく。それを何回か経験すると、本を読みたくなり、その手前で終わると、眠たいなあとか、退屈やなあというところで止まってしまう。それ、どうしたらいいんでしょうね。
笑い。
人によりますよね。僕みたいに、何かっこつけているんや、と言われたから読んでいたかもしれないし、言われたら読まなくなる人もいるでしょうし。
角井さん。
もともと人間の本能に本を読むという行動はプログラムされていないのです。物を投げるとか、走るとか、人間の生存のために必須の行動はもともとありますが、本は必ずしもそうではありません。本が常に身近なところにあり、暇な時に何でもいいから手に取ってパラパラと読んでみるという環境があるだけでも、ずいぶん違うと思います。例えば、小中学校なら、図書室が玄関口やホールのすぐ横にあるとか、四六時中開け放しにするなど、具体的にアクセスしやすくする。大人がこんな本がいいですよ、こんな物語はいいですよ、というよりも、はるかに読書人口を増やす手段になると思います。
又吉さん。
確かに本との距離が大切ですね。背表紙を見ているだけで、なんやろうと手に取ることもあるかもしれない。
角井さん。
全くそうです。我々でも最後まで読んだ本より、帯やタイトルしか見ていない本の方がはるかに多いはず。子供も当然そうであっていいし、それが正しい本と人との関係です。
1ヶ月にどれだけ本を読みますか？
又吉さん。仕事の関係で10冊くらいですかね。長編ばかりではありませんが。
角井さん、
歴史小説ものなので、いろいろな資料を揃え、あっちこっちをちょっと読むというようなことがあり、何冊という数え方がしにくいです。
今後書いてみたい作品は？
又吉さん、いっぱいありますが、少年の話ですね。これまで小説は3冊書きましたが、今度は自分の実人生からだいぶ距離を取ってみて書いてみようかなと思います。その中で自分が出てくるかもしれませんが。
角井さん。
それは寝屋川を舞台にということですか？
笑い。
これまで徳川家康とか東京の話が多く、
意外と関西に住んでいながら関西を舞台にした歴史ものはほとんど書いていないので多少反省しています。書きたいし書くべきだと思っています。新型コロナウイルスの感染拡大で子どもたちは外で遊べない日が続いていますが、こんな時の過ごし方やメッセージがあれば。門井さん、こんな時にこそ本を読んでほしいですね。僕の作品を読んでほしいとかではありません。本はすごく簡単で手軽なツールなんです。本を読んで過ごすということは、全人類を襲う新たな病気に対する私たちの文化的な抵抗ではないかと思います。又吉さん、本を読むことで日常が楽しくなります。すごく退屈な時はサッカーのフォーメーションを近代文学の作家で作っています。笑い。太宰治と芥川龍之介をツートップにし、伊伏政次を入れると全体のバランスがいいとか、サイドにテクニシャンの安倍工房を置き、泉鏡花を後半から投入するというふうに。こんな遊びをしているとすぐ時間が経ちます。